私たちもまたちょうどこの主イエス様のようにバカバカの人生の目的を十分にわきまえて歩みたいものです。この前に新命記の5章の32節に次のように書かれています。前の箇所ちょっと前だったんです。288ページになります。新命記の5章の32節です。新命記の5章の32節です。5章の32節、あなた方はあなた方の神主が命じられた通りに守り行いなさい。右にも左にもそれではならない。まあ、妥協してはいかん。大切なのは人間の考えていること思っていることではなく主の御心です。少し後ですけど、ヨシュア記の1章ヨシュア記1章の7節、338ページです。ただ強く、大きくあって、あなたの前をまっすぐに見よう。あなたの足を道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定め、右にも左にもそれではならない。あなたの足を悪から遠ざけよう。まあ、似てる箇所いっぱいあります。例えば1248ページのヘセキエル書を見ると次のように書かれています。1248ページヘセキエル書の1章の12節です。彼らはおのおの前を向いてまっすぐに行き、霊が生かされるところに彼らは行き、行くときには向きを変えなかった。まあ、まっすぐ。右にも左にもそれではならんという意味です。イエス様も、まあ、次のように分かったことがあります。ルカ伝の9章の62節。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。結局まともな人間は後ろ向きの生活をしたくないなのではないでしょうか。前向き生活すべきである。ですからパウロは明かししたのです。私は後ろの者はそれ目標を目指して一心になって走っていること。コリント第一の手紙の中5章58節にも同じ意味の言葉だと思います。313ページですね。私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。まあ、主にあってという意味は主とつながっていれば、無駄にならない。つながってならば全部無駄です。虚しいことになる。パウロは主にガラティア地方に住んでいるイエス様に出会った人々のために非常に、まあ、悩みました。なぜならばなかなか成長しなかったからです。まあ、彼らは次のように書いたのです。ガラティア書5章の一節ですね。338ページです。キリストは自由へさせるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷のくびきを負わせられないようにしなさい。あれうるからです。ペテロ第一の手紙5章9節、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいとあります。またパウロは前に言いましたように、ローマの刑務所の中からフィリピンにいる人々に書いたのです。3章の13節、兄弟たちよ、 私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものはそれ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄華を得るために目標を目指して一心に走っているのです。まあ一心に走っているものはね、後ろを見ようとしないね、左あれは右にいる人々のことを考えようとしない、やっぱり目標だけ目指すのです。まあイエス様だけではなく、本当に意味で主に従う者も同じ態度を取るべきです。すなわち少しの躊躇もまた動揺もなく、目的を目指して走るべきであると聖書全体は何回も何回も言っているのです。次にもう少し弟子たちについて考えたいと思います。すなわち恐れおののく弟子たちの態度、すなわち従うこと躊躇する弟子たちについてちょっとだけ考えたいと思います。前に話したように弟子たちとは何も理解しないものであり、驚き恐れるものであり、また傲慢と支配欲に満ちたものでした。イエス様の弟子たちの思いとは全く、まあ、違うものでした。イエス様の捕らえた、まあ、イエス様の思いといわゆる弟子たちの態度とは全く対照的でした。弟子たちは驚き動揺し、イエス様の後についていくことを恐れました。イエス様は弟子たちに先立って歩まれ、彼らに模範を示されましたけど、弟子たちは驚き、また恐れました。弟子たちはイエス様に出会い、イエス様が神の一人子であるという確信を得て、だから全てを捨ててイエス様に従いました。弟子たちはイエス様と共に実にたくさんのことを体験しました。何千とも知らない人々がイエス様の御言葉を聞こうとして身元に集まってきました。そして何千とも知らない人々がイエス様によって食事を与えられました。また身元に運ばれてきた病人たちは誰でも完全に癒されました。パリサイ人、まあ、聖書学者たちとは何とかしてイエス様を陥れようとしましたが、いつでも敗北せざるを得ませんでした。悪霊でさえもイエス様を神の御子である、聖なるお方であると明かしし、またイエス様は死にのもよみがえらされたのです。まあ、弟子たちはイエス様を信頼しておりましたし、彼ら自身多くの奇跡をその場で見たのです。まあ、弟子たちは3年間イエス様と行動を共にし、この方こそ約束されたメサヤであるということを確信したのです。疑おうと思ってもできなかったのです。けどイエス様は全く唐突にご自分の十字架についてお語りになったのです。イエス様はミカをまっすぐにエルサレムに向けられました。まあ、それまでのイエス様は弟子たちと親しい友達のように待ちわれましたが、その時のイエス様は今までと違って全く別人のように見えました。弟子たちはもはやイエス様の御心を推し量ることができなかったので、それゆえからは驚き恐れたのです。けどもイエス様は固く立って動かされることなく、十字架への道を歩み出されたのです。それゆえイエス様は弟子たちにとってその時見知らぬ他人のようになられたのです。イエス様の御心は弟子たちの考えとは全く異なっていたのです。弟子たちは 彼らと主イエス様との間には大きな隔たりがあるということを気づかざるを得ませんでした。私たちはところでこのことをすでに体験していたなのでしょうか。私たちが突然主イエス様について理解することができなくなり、導きの道が何であるかわからなくなり、私たちの心は闇の中に閉ざされ、驚きと恐れに満たされるということが往々にしてあります。このような時、私たちが預言者ミカが取ったような態度を取ることができれば本当に幸せだと思います。ちょうど1400ページになります。素晴らしい、証、決断の言葉なのではないかと思います。1400ページです。ミカ7章の7節と8節です。しかし私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださる。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。うちのリンデちゃんは死にそうになったとき、よくこの言葉を引用したのです。私は闇の中に座っていても主が私の光である。もし私たちがこの態度を取るならば、主に従うことは大きな喜びとなります。イエス様は本当の意味で偉大なものとはどのようなものであるかということを語り、それは人々に使えるものであり、自分の命を捧げるものであると言われたのです。弟子たちが考えていた偉大さは、イエス様の考えとは違うものでした。つまり、それは人々の上に立ち、権力を持ち、人々が自分に使えるようになることでした。イエス様がご自分の十字架についてお語りになるたびに、弟子たちとイエス様との決定的な違いが明らかになりました。そして、弟子たちはそのたびにお互いの超越を巡っていさかいを引き起こしたのです。イエス様はご自分の益のためには何一つなさろうとしなかったのですけど、弟子たちはいつも自分の、エグイズムから出た願いを持っていたのです。つまり、前に読みましたマルコ伝七章に戻りまして、七章の35節、さて、ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネが、イエスのところに来ていた。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。彼らは言った、あなたの栄光の座で行って、一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。37節、しかしイエスは彼らに言われた、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする酒々を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。39節、彼らはできますと言った。イエスは言われた、なるほど、あなた方は私の飲む酒々を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けますとあります。私たちの頼み事を叶えていただきたい、私たちを騒がせてください、私たちはできますと、自己中心の願いを語ったのです。けど、彼らの言葉から分かることは、彼らが自分自身に対して全く目くらであったということです。自分に対して目が開かれていないものは、他の人々に対して妬みを持たれ、競争心を持たれします。マタイでの23章、マタイによる福音書の23章の中2節を見ると次のように書かれています。誰でも 치부 너 다각서가 뭐나와 희극사게 치부 너 희극서가 뭐나와 다각사게마스 대시타체노 못이다 사이다에노 문제와 치분 치신이 쓰이되 나니 모시라나 갔다 것도 됐어 その シルシは第一にうぬぼれまた第二に自分の力に頼ることです。マルコ伝七章三十九節カガラはできますと言ったイエスは言われたなるほどあなた方の私を飲む酒すきを飲み私の送るべきバプテスマを受けます。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのですと。まあ、この二節を見れば、彼らは自分たちが何か偉いものであると考えていたことがわかります。彼らは自分たちが主イエスの右と左に座るにふさわしいものであると考えたんです。